で本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所は使徒の働き17章16節から34節になります。使徒の働き17章16節から34節となります。ではお読みいたします。さてパウロはアテネで2人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。それでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じ合った。エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言い、他の者たちは彼は他国の神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエスと復活を述べ伝えていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが語っているその新しい教えがどのようなものか知ることができるでしょうか。私たちには耳慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように、人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出ていった。ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシス、ダマリスという名の女の人、その他の人たちもいた。これより神の中に生き動き存在するというタイトルで近藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日も多くの方たちと共に礼拝できることを感謝いたします。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、 今日またこの夏の暑い一日ですけれども、この日で私たちをこの街道に集めてくださって心より感謝いたします。あなたが一人一人に声をかけここに導いてくださったことを本当に感謝いたします。これから御言葉が語られますけれども、語る者にも聞く者にもあなたの聖霊が働かれて、今日の御言葉の本当に奥義を一人一人が悟ることができますように、主を導いてください。一人一人の心に働きかけてくださいますように。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。今日は使徒の働きの中のパウロのアテネでの宣教の場面から学んでいきたいと思います。信仰的な面で、当時のアテネと今の日本がこう似た状況にあると思うので、今日の箇所は私たちがこの日本で、信仰を証ししていく上で参考になる箇所ではないかというふうに思います。もう一度16節から21節をお読みいたします。さてパウロはアテネで二人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。それでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じ合った。エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言い、他の者たちは彼は他国の神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエスと復活を述べ伝えていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか。私たちは耳に慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。メッセージノートが配られているかと思いますが、それをご覧になりながら、またメモを取りながらお聞きくだされば幸いです。16節にあるように、これはパウロは地中海沿岸に3回伝道旅行に出かけてるんですけれども、今日の場面は第2回の伝道旅行の一コマです。パウロがアテネの町で2人の仲間テモテとシラスを待っていた間に起きた出来事なんです。で、17節を読むと、パウロは街道、ユダヤ教の礼拝所ですけれども、そこではユダヤ教の基礎のある人たちと論じ、そして広場では一般の人たちと論じ合っていたのです。その中にはエピクロス派、エストア派といった哲学者たちも含まれていました。これらの人たちは人生いかに生きるべきかといったそういった問題について関心のある人たちであったと思います。そして19節20節のところをずっとね今読みましたけれども、そこを読むと彼の話を聞いてどんな教えなのかもっと聞きたいっていうふうに興味を示した人たちがいて、で彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ったのです。アレオパゴスってね、聞いたことないかもしれませんけど、アテネのアクロポリスって知ってますよね。パルテノン神殿で有名なアテネっていうとここだっていう、そういうような場所なんですけど、そのアクロポリスの 隣にある丘がアレオパゴスっていう名前で、そこで当時はアテネの市民による評議会って難しいんです、まあ、市議会みたいなものが持たれてて、行政や司法そして教育問題について話し合いがなされていたそうなんですよ。でそれまでパウロは個人的に宣教をしてたんですけれども、あれを人々はパウロをアレオパゴスに連れて行って公然と福音を伝えることができるようにって、そういう場所が用意されたんですよね。これってね、素晴らしいなと思います。神様の導きであると思うんですね。ここを読むと、神様は私たちに信仰を証しする機会を備えてくださる方であるということが分かります。パウロがアレオパゴスでどんなメッセージを語ったのか、それを学ぶ前に16節にもう一度目を留めてみたいと思うんですけれども、16節には、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えたとあります。パウサニアスっていう地理学者がいて、2世紀にですね、このギリシャ記っていう本の中でアテネについて書いてるんですけれども、それを読むと、このアテネはその、まあ、芸術的なこう、まあ、素晴らしい街だったらしいんですね。街中が美術館のようで、大理石や木や金銀の像で満ち溢れていたそうです。でこれらの中には、まあ、ギリシャ神話に出てくる神々も祀られていました。パルテノン神殿にはギリシャ神話の女神のアテナイが祀られているそうです。パウロの時代にアテネの人たちはこれらの像を神として崇めて拝んでいたんですね。パウロが現代の日本に来たらどう反応するでしょうか。日本は八百万の神の国です。神社仏閣をはじめとしてお地蔵様とか本当にいろいろあって、まあ、田舎に行くとより顕著だと思うんですけれども、本当にまあ、偶像に満ちた国なんですけれども、パウロはおそらく今の日本に来て訪問したとすると、アテネを訪問した時と同じ感想を持つんではないかなっていうふうに思います。テレビ見ているとよく神社での祭りとか儀式が報道されています。でテーマはおよそ五穀豊穣とか安全祈願といった、まあ、現世利益的なものなんですね。これらの宗教行事が私たち日本人の生活の中にもしっかりと溶け込んでいて、これが一体生活習慣なのか宗教行事なのかもう区別がつかないんですよね。それほどまでに自然に溶け込んでいて、それを当然のごとくに報道している姿を見て、私はこう結局この私たちの日本は創造主を知らない国なので、まあ、こういう報道が当然のようになされてるんだなっていうふうに思い、とても、まあ、残念な思いをしています。このように今の日本と、まあ、当時のアテネとまあたくさんの偶像があって拝んでいるっていう点で非常によく似てるんですよね。ですから今日の箇所を読むと、私たちがこの日本でどのように宣教していったらいいのかっていうのの助けになる箇所だと思います。パウロの宣教の内容もとても素晴らしいんですけども、パウロの宣教する時のスピリットっていうか姿勢も素晴らしいと思うんですね。続きちょっと読んでいきたいと思いますけど、22節から25節。パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に厚い方々だと私は見ております。 道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にはお住みになりません。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。使徒の働きをね、ずっと読んでいくと、パウロがユダヤ人に対して話すときと、ユダヤ人以外の異邦人に話すときと、話し方を変えてるんですよね。ユダヤ人にアプローチするときは旧約聖書から話してるんですよ。で、イエス・キリストが旧約聖書の預言の成就として来られたんだということを強調しています。でも異邦人に対してはその下地がないので別のアプローチをしてるんですよね。パウロはアテネの町を見て、すごくこう偶像がたくさんあって、それに対してこう憤りを感じたんですけれども、まあ、その激しい感情を抑えて、しかも彼らを見下すこともなく、あらゆる点で宗教心に厚い方々だと私は見ておりますと、彼らの宗教心をポジティブなものとして受け止めています。ある意味で彼らに寄り添い持ち上げているとも読み取れます。ここにパウロの器の大きさを感じられるんですね。そして次が大切なんですけれども、23節を見ると、知られていない神にというところが二重括弧になってるでしょ。わざわざこれすごい大事な意味があるんですよ。まあ、知られていない神にという名前の、まあ、祭壇があったということなんですけど、歴史的にこの神が何、どんな神を指すのかっていうのは、いろんな説があるようなんですが、皆さんご存知のように、人類はバベルの塔以来世界の各地に散らばって生活するようになりました。その過程の中で各々の国、地域、民族、それぞれの特有の宗教が生み出されていきました。まあ、日本の場合は神道が発展していったと思うんですね。ドン・リチャードソンという方がいて、彼は Eternity in their heart、まあ、私たちの心にある永遠という、そういう書物の中でこういうふうに語ってるんですよ。創造、天地万物を創造されたその神、その神の記憶が世界の各民族の心に残っていて、それらの各民族の宗教を研究していくと、それぞれの宗教の原型の中に聖書の神の片鱗を見ることができるって。まあ、彼はいろんな宗教、原始宗教みたいなのを研究したんだと思うんですけれども、そう指摘してるんですよ。とっても興味深いなというふうに思います。それでアテネの場合は、知られない神にという祭壇の形を通して真の神への記憶が残っていたのではと彼は語っています。余談になってしまうかもしれませんけれど、日本の場合おみこしの形が契約の発行にすごく似てるんですよね。それから神社の構造が旧約時代の幕屋の形にすごく似てるんです。一度調べてみてください。 でこれはね、旧約時代のイスラエルというかユダヤ教の信仰がシルクロードを通して日本に伝えられたのではないかと論じている牧師たちがたくさんいるんです。で私は、とても興味深いなってね、ユダヤ教に神道のルーツがあるんだって思うとすごく興味深いなと思うんですよ。ここで大切なポイントは、パウロがこの祭壇を見てアテネの人たちの霊的な渇きに気づいて、たくさんの神々を拝んでもまだ足りない、何か満たされないものを感じているというその彼らの霊的な渇きに気づいて、今だっていう感じですよね。聖書の神を紹介しようと切り込みを入れたって、とっても大事なところだと思うんですね。パウロはこの22から25節で聖書の神について3つのポイントからアプローチしてますね。この神はまず天地万物を作られた創造主であるというポイントです。そして2つ目のポイントは、人間の作った形、宮の中には住まないというポイントです。そして3つ目は、人間によって使えられる、要するに お供え物をあげたりとかそういったことですけど、そういう必要がない神様であるという、この3つのポイントなんですね。ここで私のケースを紹介してみたいと思うんですけど、私は愛知県の豊川というところで育ちました。私の母は毎日のように仏壇に手を合わせて祈ってました。亡くなったお父さんがそこにいるって話していました。そして友達の家に行くと、仏壇だけでなくて神棚も祀ってありました。そして私は思ったんですよ、ああここのうちには神様と仏様と両方いるんだなって。そして小学生の時に母親に豊川稲荷に連れて行かれたんです。初詣に行ったんですよ。境内にはもう多くの人がで本当にごった返していて、お参りする神殿のあるところまで行くのにもうたどり着くのがすごく大変であったのを覚えてます。でその時に小学校の低学年だったと思うんですけど、こう思ったんですよ。こんなに人が集まるということは、ここにはきっとみんなが信じる何かがあるんだろうなと思ったんですよ。でも同時に、なぜ人間は神殿とかそういう何かの像とか形あるもののどうして人間を拝むんだろうって思ったんですね。どうしてそう思ったのか自分でもよく分かりません。当時聖書の神様のことを知っていたわけではないんです。一方私たちは学校で進化論を真理のごとく叩き込まれています。ですから創造の神、天地万物作られた神様がおられるというこの話を受け入れることがとっても難しいんですよ。私が25歳で初めて教会に通った時に、そこにの教会で捧げられてたお祈りですけれど、こういうふうに祈る方が多かったんですよ。天と地と海、それらの中にあるすべてのものを作られた方って、そういうふうに祈ってたんですよね。私はもう幼い頃から形あるものを拝むのがおかしいってこう漠然と感じていた。その私がその教会に初めて行った時に、そのお祈りの言葉がすんなりと心に入ってきたんです。そこの教会にはキリストの像はありませんでした。そして十字架もなかったんです。まさに学校の教室というか公民館のような雰囲気の街道でした。その頃直感的にこの祈りは 真実なんではないかなと思ったんですね。そしてクリスチャンは創造主なる神様を信じている、だから目に見える像とかは拝まないんだということが分かったんです。これまだ私が求道中の頃の出来事です。続けて26節からお読みします。30最後までですね。神は一人の人からあらゆる民を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた世代、時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったもので同じものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は人を日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシオ、ダマリスという名の女の人、その他の人たちもいた。このセクションには人間がどこから来てどこに行くのかが簡潔に書かれてあります。そしてこの箇所のキーとなるのが2つの言葉なんですけど、それが1つが26節に出てくる一人の人ですね。そしてもう1つは31節に出てくるお立てになった一人の人です。26節に出てくる一人の人、これは最初の人間アダムのことです。神様が彼を最初の人間として創造されました。そしてこのアダムとエバを最初の夫婦として多くの民族が生み出されていきました。で、バベルの時、塔の時から人類は地球の全面へと広がっていきました。ここからいろんな民族、言語、文化が形成されていったのです。この人類の最初の歴史は創世記に書かれています。ここが、人類の最初の歴史なんですけども、そこから本当に長い長い歴史を経て現代21世紀へと至るのです。今日の箇所を読むと、人間は神様によって創造されて、人類の歴史は神様のご計画の中で営まれてきた、そして営まれていることが分かるんです。そしてもう一つですね、31節に出てくるお立てになった一人の方、これは当然イエス・キリストのことです。これは救い主である イエス様、十字架にかかって死なれたイエス様が世の終わりになると審判者としてもう一度この地上に戻って来られることを意味しています。それは世の終わりの時なんですけれども、そしてその時まで私たちは神様を信じることができるんですよね。そしてイエス様を信じることができる。そして私たちクリスチャンには救い主である主を証ししていく任務が委ねられているのです。27節28節、とても大事なのでもう一度読みしますね。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。ここには人間が創造された目的が記されてあります。神様が人間を作られて、そしてこの地球の全面に住まわせた唯一の目的は創造主である神を知ることであるとパウロは力説しているのです。パウロのアテネでの宣教は簡潔かつ論理的で素晴らしいと思います。その中でも人間の存在の意味を知らせているという意味で、この27、28節はとても重要であると思います。私たちは神の中に生き動き存在しているとあります。それぞれの人間が意識しようと意識しまいと、私たちはこの世界で神様によって生かされ、神様によって支えられているんです。そしてそれだけではなくて、その神を知ることができるんです。そしてそれこそが私たちの生きる目的であるとパウロは語っているのです。私たちは自分で生きていると思っているかもしれませんけれども、神様によって生かされているんです。そしてこの方によって生かされているということが分かったときに、初めて生きる目的について考える基盤ができるんだと思います。今日の箇所の最後の方の32、34節あたり読んでいくと、パウロがこのアテネで宣教した結果が書かれてあるんですね。パウロの力強いメッセージを聞いても、すべての人が信仰を持ったわけじゃないんですよね。一部の人だけが救われたことが書かれてあります。ここを読むとね、非常に私たちは謙遜にさせられます。でも逆の見方をすると、アテネでも救われた方がいるわけですよね、この時に。ということは、地球上どこに行っても神に選ばれた民がいて、神様はいかなる方法を用いてもその選びの民をご自分のもとに引き寄せようとしているということがわかるんです。次に、ウクライナで一人の少女が神様を知って記録を紹介したいと思います。チャールズ・コルソンという方、ザ・ボディっていう本ですけど、まあキリストの体っていう、まあ、そういう本ですけれども、その中に当時10歳だったウクライナの少女が出てくるんです。 旧ソ連時代のお話なのでかなり昔の話なんですね。で彼女はウクライナのオデッサという町に住んでいました。オデッサは黒海の沿岸にある町で、まあ、自然の厳しいウクライナの中では比較的に暖かい土地柄であるようです。ある日授業中に雪が降ってきました。彼女は窓の外を見て気持ちが落ち着きませんでした。つまらない授業を聞いているよりも外に出て雪と遊びたい。ぐずぐずしてたらきっと雪は溶けてなくなってしまうに違いないと思ったんです。その時彼女は学校でなんと無神論教育の授業を受けていたんです。ペレストロイカ以前のソ連では信教の自由は認められておらず徹底した無神論教育がなされていたんです。彼女はこう思ったんですね。どうして大人たちはしつこく神はいないって繰り返し教えるんだろうって、なぜなんだろうって、こんなにもしつこく否定するっていうことは本当は神様がいるんじゃないかなって彼女は思ったんです。そしてその方はとても力強い方に違いないと、ね、無力なものを人間が恐れるはずがない、初めからその存在が不確かなものを人間は相手にしないと彼女は考えたのです。いずれにしてもね、10歳の女の子はこんな発想を持つってすごいなって思うんですよね。とても利発な少女であるとともに、まあ神様に選ばれた子だったんだろうなって思います。この時にこの女の子イリーナは窓の外の雪を見ながら生まれて初めてお祈りをしました。こんな祈りをしたそうなんですよ。すごい大胆なお祈りです。神様いいですか、もしあなたが存在しないならこんな退屈な授業を受ける必要はないんです。こんな授業を聞くために雪と遊べないなんてあなたのせいです。雪が降り止んだらどうするんですか、もしあなたが本当に力ある方なら雪を降らせ続けてくださいってね、すごい大胆な祈りを、まあもちろん心の中で祈ったんだと思うんですけど、このあとオデッサの町に雪は3日間降り続いて結局60年ぶりの大雪となったそうです。学校は休校となり、イリーナは友達と一緒に雪と戯れました。要するに彼女の祈りが聞かれたんですよね。そしてこの体験の後彼女は、まあ、神様のがいるんじゃないかって思って祈るようになるんですね。そしてその後時間が経って彼女はクリスチャンに出会い、そして聖書も手に入れることができて、そしてイエス様を信じてクリスチャンとなるんですね。雪を見ながら、それも無神論教育を受けている最中に神様のことを考えるってとても不思議だと思いませんか。神様はこの方法を通してイリーナが神様に出会うことができるようにしてくださったんだと思います。まあ、このお話を読んだ時にとっても不思議だなって思いました。でも私たち日本人の場合だって不思議ではないでしょうか。私たちは生まれた時から矢をよろずの神の文化の中に生かされています。そして、進化論の教育を受け、そしてこう目に見える人間やお金や物質あるいは仕事が心のよりどころとなってしまっている。 欧米のように街を歩いていて教会にぶつかることもなければ、ミッションスクールにでも行かなければ、神様について考えたり、そして聖書に触れる機会なんてないんですよね。それでもね、このようにして日本人の中から神様を求める、またはそして信じる人が起こされてくるっていうのは、もう神様の選びであるというか、もう神様の不思議な技としか言いようがないと思うんです。パスカルは人間には神の形をした空洞があると語りました。物質や富、知識や快楽、名誉や地位、これらの何をもってしても満たされない心の部屋が人間にはあるとパスカルは語っているのです。この空洞は神様の形をしているのですから、他の何物を入れても満たされることがないんです。旧ソ連のような無神論の国に育っても、創造の神について教えてもらえない日本のような国に住んでも、どんな文化価値観の中に置かれても、神様を求める魂が起こされるっていうのは、私たちの人間の心にこの空洞があるからなんです。私たちを作られたのは神様であり、私たちの心の奥底に真の神様へのかすかな記憶があり、そして私たちがこうの中にその方のもとに戻りたいという、そういう求めが心の底にあるんだと思います。私自身もあったんだと思います。私たちが意識しようとしまいと、私たちは神の中に生き動き存在していて、そして神様は私たちを探し求めておられるんです。30節に、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられますとあります。本当に世界情勢がね、本当に戦争の、が起きたり、非常に厳しい状況の中に今置かれていて、本当に世の終わりが近いということを本当に感じさせられる、本当に今日この頃なんですけれども、まあ、そうした状況の中で私たちの周囲に神様を知る人が起こされていくように祈り、また御言葉を伝えていきたいと思います。それが私たち一人一人、そしてこの那須の教会に与えられた使命ではないかと思うのです。しばらくの黙想の後にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。パスカルは私たちの心に神様の形をした空洞があると語られました。神様の形をしているのですから、他の何者を思ってしても満たされることのない私たちには心の部屋があるんです。主、どうぞあなたが本当に一人一人の心に働きかけてくださり、もしも今日この中に本当にあなたを信じて おられない方がおられるのならば、あなたを救い主として受け入れることができますように、あなたが働いてくださいますように。また同時に、私たちは神様を知らない人たちに囲まれて生きています。クリスチャンの人口が 0.4% とか言われている、そういう国に私たちは住んでいます。私たちはそうした中で、あなたのことを本当に証ししていくことが求められています。本当に宣教はとても困難です。でもあなたは私たちそれぞれをそれぞれの場に置かれて、私たちにその信仰を明かすようにと願っておられます。私たちが聖霊の力に満たされて、あなたの皆を明かししていくことができますように、私たちを強めてください。我らの救い主尊い主イエス様の皆によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。